日行われた卓球の世界選手権で中学2年生の、張本智和選手が史上最年少で、ベスト8に入るという、快挙が生まれました。ある評論家によりますと、卓球の技術っていうのは2万1000時間をかけることによって完全に習得できるっていうんですね。でこの張本選手は2歳の頃から1日6時間の練習を続けて、この時間をこの2万1000時間というのをもうすでにクリアしたので13歳という若さではあるけれどもすでに世界的レベルに達しているというのは当然のことだというんですね。で調べてみると1万時間の法則というのがあるようです。1万時間かけてトレーニングすると私たちの脳はですねその行動に特化して本領を発揮するようになるっていうんです。例えば野球のイチロー選手とか、卓球の平野美宇選手とかもう世界的なレベルに達した人たちは例外なく少なくとも1万時間をかけているっていうんですね。これはスポーツとか芸術に限らずどんなジャンルでも1万時間をかけることによってかなりの確率で、高いレベルに達するということなんだそうです。私たちの毎日は何かの積み重ねによってできています。あなたは今何を積み重ねながら生きているでしょうか。イエス・キリストの再臨まで私たちは何を積み重ねながら生きていくでしょうか。自分自身のことを考えてみると私はですねバプテスマを受けて今年でちょうど25年になります。イエス様と結婚して銀婚式を迎えるというわけですけれども計算してみるとですねもし私がバプテスマを受けてから毎日1時間ずつ祈ってきたとしたら9125時間ほぼ1万時間に到達するんですね。で今頃私の祈りももしかしたら世界的なレベルに達していたかもしれないななんて考えると自分はなんと与えられた貴重な時間を無駄にしてきたことだろうそのように思わされました。今日はこの聖書の御言葉を通して、ご一緒にですね私たちに与えられている祈りという尊い大切な使命についてご一緒に考えていきたいと思います。御言葉を開く前に一言お祈りをさせてください。父なる神様これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ私たちの思いによってではなく聖霊様の導きによってあなたの御心をしっかりと受け止めることができるように助け導いてください。そしてどうぞあなたの御心を行うその力を今聖霊によって増し加えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ルカによる福音書13章6節から9節までお開きください。先ほど聖書朗読をしていただいた箇所です。お読みいたします。それからこの例えを語られた。ある人が自分のブドウ園にイチジクの木を植えておいたので実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。私は3年間も実を求めてこのイチジクの木のところに来たのだが未だに見当たらない。その木を切り倒してしまえ何のために土地を無駄に塞がせておくのか。すると園庭は答えていった。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。その周りを掘って肥料をやってみますから。それで来年実がなりましたら結構です。もしそれでもダメでしたら切り倒してください。このイチジクの木は植えられて3年にもなるのに実を実らせていなかったんです。それでこの主人は実を実らせることができないのなら 切り倒そうと言ったわけなんですね。イザヤ書5章7節にこう書いてあります。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家であり、主が喜んでそこに植えられたものはユダの人々であると。つまりこの例えの中で主人というのは父なる神様を表しています。そしてブドウ園はこの世界、そこに植えられた木々は神の民を表しています。そしてこのブドウ園の管理を任されたこの園庭はイエス・キリストを表しているわけなんです。でこのブドウ園の管理人、園庭は実が実らない木は切り倒すと言われるこの主人の言葉をある意味当然のこととして受け入れています。でも園庭はこの主人は実を結ばない木に対して大きな期待と関心を持っておられるということを知っているんです。そして、園庭自身も主人と同じようにこのイチジクの木に対して最大の関心を払い、実を結ぶことを期待して働きかけているんです。つまりこのブドウ園の主人と園庭は同じ関心、同じ心を持っていたんですね。このイチジクの木が豊かな実を結ぶことができるように、その豊かな実を結ぶことを見ることを最高の喜びにしていました。ですから園庭は主人にこう言うんです。今年もそのままにしておいてください。その周りを掘って肥料をやってみますから、それで来年実がなりましたら結構です。人間の常識的な判断からすれば、イチジクは普通3年で実を結ぶものなので、もし実を結ばない木であるということが分かったら、その土地を無駄に塞ぐことのないように切り倒してしまうということが正しい判断なんですね。でもそれを決して諦めようとしない園庭がここにいます。園庭はこんなに見込みのない木なのに、この木が実を結ぶことができるようになるためには苦労を厭わないんですね。この木が実を結ぶことができるように、さらに自ら苦労を背負って出ようとします。環境をもっと良くして、この木のためにできることなら何でもしようとするんです。園庭は実を結ぶ木になってほしいと主人がどれほど切に願っておられるか、その気持ちをよく分かっていたんですね。ブドウ園の主人と園庭はどちらもこのイチジクの木に最大限の関心を払っているわけです。同じように父なる神様とイエス様は実を結ぶことができていない神の民に対しても最大の愛と関心を持って見つめておられるんですね。イザヤ書をちょっと開いていただきたいと思いますけれども、旧約聖書のイザヤ書5章の4節です。ここは新共同訳聖書でちょっと読んでみたいと思いますけれども、私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私がすべきことはすべてしてきたよという神様の声ですね。そして同じイザヤ書の今度は27章を開いてください。3節です。主なる私はこれを守り、常に水を注ぎ、夜も昼も守って損なうもののないようにする。つまりですね、主人と園庭は大きな犠牲を払いながら、もう夜も昼もこの木を守りながら、この木が実を結ぶことができるように、もうあれやこれやと手を尽くしているんですね。私たちは父なる神様とイエス様がどれほど心を込めてあの手この手を尽くして私たちと関わってくださっているのか、そのことをよく知る必要があります。そしてイエス様は父なる神様に私たちのことを 取りなしてくださってるんですね。勘弁してやってください、もう一度チャンスを与えてやってください。身を実らせることのできない私たちに対して憐れみと忍耐を持って取りなしてくださるイエス様のその愛の姿がこの例え話の中に描かれています。では私たちが実らせるべき実というのは何でしょうか。二つあります。で、一つはガラテヤ5の22と23に書かれている御霊の実ですね。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、9つありますけれども、キリストのような愛の品性という実を結ぶことが期待されています。そしてもう一つは義の樫の木とされた私たち一人一人が今度は人々を愛し、人々に仕え、人々を救いへと導いていくということなんです。自分自身のうちに御霊の実を実らせるということと人々を救いへと導くということ、この2つは密接に関係しているんですね。皆さんのお手元の週報をご覧いただきたいと思いますけれども、週報の瞑想の言葉、ここにですね、エレン・ホワイトの言葉を引用させていただきました。神もキリストも天使もすべてが悩み苦しみ罪に沈んだ者のために奉仕している。この働きのためにあなた自身を捧げ、神の賜物をこの目的のために用いなさい。そうすればあなたは天に住む者の群れに加わることができる。あなたの心は彼らの心と共鳴し、あなたの品性は彼らと同じようになることであろう。ここにとても大切なことが書かれているんですね。父なる神様もイエス様も聖霊様もそして天使たちも共通の関心は人々の救いにあるということなんです。だから私たちもそのために与えられた人生を、与えられた賜物をこの目的のために用いていくならば、結果的に私たちの品性は天の感化を受けてキリストに似たものに変えられていくということなんですね。今読んだところにこの働きのためにあなた自身を捧げというふうに書いてありましたけれども、この働きっていうのは何でしょうか。それが取りなしの祈りなんです。人々をキリストの御再臨に備えさせると同時に取りなしの祈りをする、取りなしの働きをする私たちの品性も変えられていくんだということなんです。そして結果的に私たち自身がイエス・キリストの再臨に備えることになるわけです。これが神様の私たち一人一人に対する尊い目的なんですね。神様は私たちと力を合わせて福音宣教の働きを成し遂げようとされています。 E.M. バウンズという人は私たちの祈りは天に積む資本であって、神様は私たちの祈りによって積まれたこの天の資本を用いてこの地上で事業をなさるというふうに表現しているんですね。つまり神のブドウ園がより多くの実を結ぶためには、私たちのこの取りなしの祈りが天に資本として積まれていかなければならないということなんですね。これが取りなしの祈りの大切な意味なんです。子羊の怒りという言葉がヨハネの黙示録の中に出てくることを皆さんご存知でしょうか。子羊というのはイエス・キリストですね。子羊の怒りというのはイエス・キリストの怒りというんです。イエス・キリストが怒られるというようなことがあるんでしょうか。ホワイト夫人はこの子羊の怒りについてこういった例話で説明しておられるんです。親は自分の子供が 寒さの中で凍え死にそうな状況の中にあったのに、それを救えたはずの人たちから見過ごしにされ、死ぬままに放っておかれたことを知ったらどう思うだろうか。涙を流しながらこの殺人者たちに悲しみと激しい怒りを向けないだろうか。これが子羊の怒りなんだ、ファイト夫人は説明してらっしゃるんですね。私たちの周りにはイエス・キリストの福音に触れることができないまま永遠に失われてしまう人たちがたくさんいるかもしれないのに、そのことに無関心で彼らの救いのために何の行動も起こさないようなことがあったとしたら、父なる神様は悲しまれるというんですね。各時代の希望86章にこのように書かれています。滅びつつある同胞に助けの手を差し出さない人々は神の正義の怒りを引き起こすのである。これが子羊イエスの怒りである。キリストとの交わりを公言しながら同胞の必要に無関心だった人たちに向かって、キリストは大いなる裁きの日に、あなた方がどこから来た人なのか私は知らない、悪事を働く者どもよみんな行ってしまえと宣告されるであろう。非常に厳しい表現ですけれども、神様は怒りが燃え上がるほど人々に滅びてほしくないと、そういう情熱、熱情を持っておられるんです。この父なる神様とイエス・キリストの旧礼の情熱の心が私たちの心と一つになるまで、私たちの内側から宣教の力っていうのはなかなか湧いてこないんですね。だから神様はそのために私たちにいろいろな方法で働きかけてくださっているんです。イチジクの木が実を結ぶようになるためにいろんな方法を通して語りかけ導こうとされています。この神様の招きの声に応答しないままでいると、私たちの心は気づかないうちにどんどん固くなになっていってしまって、ついには聖霊が語りかけておられるのに私たちはもはや何も感じなくなってしまう、霊的な無感覚になってしまうんです。その時聖書の今日のこの言葉が語られるんですね。その木を切り倒してしまえ、何のために土地を無駄に塞がせておくのか。私の母が、昨年の10月に脳内出血で倒れたという話を、以前させていただきました。手術後ですね、医師からは、一人暮らしはもう今後到底無理ですよ言われました。よくて片言で喋れるようになるか、よくて口から流動食を入れられるようになるか、よくて自分で車椅子に移れるようになるかだと言われていましたけれども、先月ですね、無事に退院することができて自宅で過ごせるようになりました。でもちろんですね、後遺症も残っています。以前と同じような生活はできませんけれども、神様の癒しの見て奇跡の手が述べられていることを本当に感謝しています。命が救われたのは、今度はお母さんがバプテスマを受けて永遠の命を得るために神様が時間を与えてくださったんだよ、こう説得しようと思ってですね、昨年の末母に会いに行ったんですけれども、残念ながらですね、聖書を自分で読むところまでは回復していなくて、記憶力も理解力もかなりの部分が失われてしまっているという、その母の現実がそこにありました。もう大変ショックだったんですね。でもその時に私が強く感じたのは、あ、もうこの母の心を変えられるのは自分の努力ではなくて聖霊様の働き以外にはありえないんだということだったんですね。だから祈りが必要なんだ。鳥なしの祈りなしには 母の救いはありえないんだということを痛いほど感じさせられました。教会でどんなに魅力的なイベントが行われたとしても、どんな素敵なプログラムが行われたとしても、そしてどんなにたくさんの人たちが集まってきたとしても、この鳥なしの祈りがなければ人々が救われることはないんですよね。ジム・シンバラっていう、アメリカにいる牧師の経験を少し、紹介したいと思います。でこのジム・シンバラ牧師にはですね、クリスチーという娘さんがいらっしゃいます。ところがこの牧師はですね、伝道のこと、教会のことでもう頭がいっぱいで、娘さんが抱えている内面の問題に気がつかなかったんですね。そしてこのクリスチー、娘さんが16歳になる頃から彼女は道をそれ始めていきました。神様からも離れ、ついに家を出てしまったんです。いろいろ手を尽くしても娘さんは頑なになるばかりでした。礼拝の朝、教会についてももう車から降りられないで30分も車の中で泣いていたこともあったそうです。でそんな中、彼の奥さん、牧師夫人が子宮の摘出手術を受けることになりました。その手術の後、奥さんはですね、サタンのささやきを聞いたっていうんですね。お前の働きは大したものだ、教会でいろんな活動をし奉仕もしている、それは結構なことだ、お前たち夫婦はキリストのために世に出て伝道を続けていくがよかろう、しかしお前の子供たちは俺がいただく、すでに最初の一人は手に入れた、クリスチーのことです、残りの二人のお前の子供たちももらいに来るからな、こういう言葉を聞いたっていうんですね。もうこの夫婦は全てが打ちのめされて、うめくような祈りを捧げるしかありませんでした。シンバラ牧師はもう牧師の働きも続けられない感じていたんです。そんな時、水曜日の夜の祈祷会の時に一人の教会員が集会中にですね、メモを持ってきて牧師に手渡しました。こう書いてあったんです。先生、今この集会を中止して全員で先生のお嬢さんのために祈るべきだという聖霊の迫りを感じています。牧師はそれを読んでためらいました。でも彼はついに教会員にその集会中にこう打ち明けたんです。皆さん、私は自分の娘のことに関してこれまで皆さんに話してきませんでした。実は長女は今神様から遠く離れています。彼女は上が下で下が上、闇が光で光が闇だと勘違いしています。しかし私は神様なら殻を突き破って彼女に触れることができると信じています。だから今副牧師の先生にお願いして娘のクリスチーのための祈りを導いていただこうと思います。皆さんどうぞ講壇に集まって手をつないで祈りましょう。もうすでに涙の泉も枯れ果てていた牧師はそれでも力を尽くして祈りました。その後、彼はですね、教会が分娩室になったという表現を使っていましたけれども、うめくような鳥なしの祈りが教会全体で捧げられました。そんな祈りが、そんな祈祷会が夜中まで続いていきました。それから32時間後、金曜日の朝、この牧師が、ひげを剃っている時、奥さんが目を丸くして飛んできたっていうんですね。あなた、下に降りてきて、クリスチーが帰ってきたのよ、とにかく玄関に降りてきて。彼は慌てて階段を駆け下りると、その玄関にですね、床に四つん這いになって泣いている娘の姿をそこに見ました。彼女は父親のズボンに の裾にしがみついてこう打ち明けたんです。お父さん、私は神様に対して罪を犯しました。そして自分自身に対しても、お父さんお母さんに対しても罪を犯しました。どうぞ許して。二人は玄関で一緒にハグをして泣いたそうです。そして彼女は父親に言いました。お父さん、誰が私のために祈っていたの？一体誰が？え？どういう意味だい？水曜日の夜よ、お父さん、誰が私のために祈っていたの？夜、神様が私を目覚めさせて、私があの奈落の底に向かっていくところを見せたの。底なしの深み、死ぬほど怖くなった。本当に恐ろしかった。自分がどれほど頑なで間違っていて反抗的だったか思い知らされたの。でもそれと同時に神様が私を、その両腕で私を包んでぎゅーっと抱きしめてくれたような気がしたわ。私は今でもお前を愛してるよとおっしゃって、私がそれ以上下に落ちていかないようにしっかりと抱き留めてくださったの。お父さん、教えて、水曜日の夜、一体私のために誰が祈ってくれていたの？こういう経験なんですね。その後、彼女は神様の忠実な器として献身的に伝道奉仕の働きに取り組んでいきました。今、彼女は牧師夫人として素晴らしい神様の働きを続けています。これが取りなしの力なんですね。取りなしの祈りがこの教会に満ちるとき、神様は私たちが今まで経験したこともないような素晴らしい救いの御業をこの教会に起こしてくださるということを信じます。神様は私たちが人々の救いのために祈ることを待っておられるんです。人々を救いたいと願っておられる葡萄園の主人である父なる神様の心をいただいて、人々のために祈るときに、今度はもう一つ私たちの内側に起こってくる変化、素晴らしい神様の御業があるんですね。それはこの取りなしの祈りを捧げる私たち自身が天の感化を受けてキリストに似たものに変えられていくということなんです。つまり誰かの救いのために祈る、その取りなしの祈りを通して私たちは結果的にイエス・キリストの再臨に備える、そのような働きをしていることになるわけです。これがまさに今私たちが一番しなければならないことです。私たちの教会が今一番大切にしなければならないことです。そして忘れてはならないことは、葡萄園の園庭であるイエス・キリストご自身が私たちのために取りなしてくださっているということなんです。今年もそのままにしておいてください。その周りを掘って肥料をやってみますから、それで来年実がなりましたら結構です。この私たちに向けられている主の忍耐と愛の招きに応えるものになりたいと思います。神様の祝福がこの小金井教会の上に、そして皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。